アマオ人生これからもう一勝負。アマチュアバンドで人生を謳歌しよう。中高年で構成されるアマチュアバンドをお迎えしてお送りするアマオ人生これからもう一勝負。 DJ は私ゆかちゃんこと矢野ゆかと
みきちゃんこと佐藤みきです。
はい、早速ですが今月のゲストをご紹介したいと思います。前回に引き続きザ・サタデーナイツの皆さんです。12編成のバンドさんということなんですが、そのうちの5名の方に、スタジオの中にお入りいただいています。
音響 PA をやってます佐藤です。
はい、ボーカルとギターをやってます加藤清です。
ボーカルとギターをやってます渡辺です。
渡辺光晴さんです、ね、
渡辺光晴です。
キーボード担当の芦澤です。よろしくお願いします。
ドラム担当の柴田です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。通常は10名
そうです
の皆さん、
この間はありがとうございました。
ファンがたくさんいらっしゃって、もう山梨の方では1000人ぐらいのね収容するホールで立ち見が出るほどの人気のバンドさんということで、結成して10年ぐらい、
はい、
皆さんどうですか10年やってみて。
楽しいですよね、やっぱし、どんどんどんどん曲とかもいろんな構成もいろいろ変えていけるんで、基本的には一部二部三部っていう形で、
一部二部三部、
三部まであって、一部は、はい、まあバンド自体、
はい、
最初は二部はフォークソングだったんですよね。三つあろう
中心、俺がやりたかったんです。俺がやりたかった。
で、それでまた三部にバンドに戻って三部構成でやってたんですけど、
最初の頃お客さんどうだったんですか。
小人数だね。
嘘ばっかり。小人数だ。最初からね、幸運なことに今度満員でしたね。
それ
はショーホールの方でやった300人くらいですか。
すごい、なんでだろう。
人間性がいい
ですね。人間性
それだけじゃ来ねえよね。人間性だけ。
やっぱり親戚
とね、各種団体、あっちこっち無事じゃなくて貯金会をやってるからね。そうしたら全員来てもらわなきゃね。そしたら1人35人ぐらいやつ、そしたら10人で350人、そしたら満タンじゃん。
1人35人集められないもん。
はっきり言って、
ファンクラブの人たちがすごい手伝ってくれて、
それは同級生のおばさんち、
同級生のおばさん
ち、お姉さんちだね。おばさんなんですよ、これ。同じ。
何人ぐらい今ファンクラブいらっしゃるんですか。
ざっと10人そのレスラ
ーで、小ホールに入りきらないで大ホールになったんですよね。
まあ、受付の氏が、今日もう入らないで帰った人がいるよっていうことで言われて、なんちゅうの、素人のバンドに来てもらったのに、帰るは嫌じゃん、じゃあ大ホールにしましょうと。
1000人集まるってすごいでしょうね。
やっぱしね、集めるコツっていうのは、はい、全員が誰でも知ってる曲、歌謡曲、フォークソング、洋楽でもビートルズとか、絶対に一回は耳にしたことがあるような曲を選曲して、その中にオリジナルを 1,2 曲を入れるだけで、あとは多分みんな楽しめると思う。
演歌もやりたい。
演歌もやりたい。演歌もやりたい。
演歌はね、ダメ。キャプテンが絶対やっちゃダメ。
演歌もちょっと聞いてみたいですけどね。
これほら、演歌もいいですけどね。
じゃあ早速、1曲目、みんなが知ってる曲、私もよく知ってる曲です。1980年の曲ですね。モンタ&ブラザーズ、ザ・サタデーナイツの皆さんの演奏でお聴きください。ダンシングオールナイト。
甘い時弾む心、人世のきらめきに揺れる、キャンドルが目の中で無邪気に踊ってみせる。ダンシングオールナイト、言葉にすればダンシングオールナイト、嘘に染まる。ダンシングオールナイト、瞳を閉じて。独り言、吐息一つ、 それだけで崩れてしまう。危なげな恋と知らず、ぬくもりを手探りしてた。ダンスオールナイト、言葉にすれば、ダンスオールナイト、嘘に染まる。ダンスオールナイト、このままずっと。ダンスオールナイト、どちらからともなくそう決めて、思い出をなぞるように踊る。初めて会った夜のように、ダンスオールナイト、言葉にすれば、ダンスオールナイト、嘘に染まる。
懐かしい。
これ NHK 出たですね、のど自慢に。
そうなんですか。
そう、金は2つ金は2つでした。
キャプテンです。
上手だよ。盛り上げておしまいでしたね。
金なんか2つでもいいんですよ。1000人集めるバンドなんていないんだから、
ね、本当そうですよ。だからみんなに愛されるのと金が全部なるのとでは違うんですよ、うん、人気があるっていう、
ね、それはおばさんちゃん知らねえからね。
まあ、10人の編成のバンドさんということで、柴田さんはドラムスどうですか、このバンドでやってみて。
まあ、自分的にはね、あのジャズフュージョン感じが好きだったんです
けど、あ、そうですね、
ま
あ、
こっち来たらね、はい、一般的な曲なんで、だいぶでもやり始めたらでも楽しいからね、はい、よかったですね。
うまさにど
ね
ちに
あんねん。いや、そんなことはないですけどね。
すげえ上手
だもん。ザ・サタデーナイツの魅力って何ですか。
若い方がでも少しいるのかな、から
いると思います。
年寄りまでね、あの幅広く、まあ、ライブ来てくれて、やっぱりなんか魅力があるんでしょうね。水原さんの喋りと、うん、やってる曲がマッチしてるかもしれないですね。
でやっぱりやってて楽しいっていうのはそれは伝わりますよね、お客さんにも、ね、
伝わりますね、
はい、芦澤さんはどうですか。
僕の場合あの7回目から参加させてもらったんですけど、実はそれまでほとんどサタデーナイツさんのライブ僕お客さんに行ってたんです。
そうなんだ。
でやっぱり今話があった通り、はい、やっぱりトークと雰囲気と選曲だと思うんですね。でやっぱりやっていたその聴きに行ったところの曲がですね、必ず歌ってそれぞれ人の思いとかその時代の思い出があるじゃないですかね、はい、だから曲を聴きながら自分が中学の時はこんなことしたなとか、高校の時こんなことでこの歌が流行った時はこんな時代だったってことをやっぱり思い出しながらですね、それにトークがうまくマッチしてですね、あと全体の雰囲気ですね、俺もいつかできたらと思ったらそれがね縁があって演奏できることになって、本当に今楽しいです。
加藤さんの方からお誘いがあった。
そうですね、
昔ちょっとあの別のバンドをやってたことがありまして、
以前に一緒に他のバンドであのやってたんで、 じゃあ芦田さんのキーボードと入っても間違いないなっていうような感じがあったんで、うん、無理やりっていうか芦田さんも入りたかったと思うんですよね。
だから
いつも聞きに来てくれてて、うん、その時に無理やりリハもしてないのに「ヘイジュード」と「イエスタデイ」をやってもらったんですよ。それがきっかけで、じゃあ次からは入ってくれみたいなことで。
で佐藤さんは音響さんとして、
そうですね、はい、サタデーナイツがやりだした時に加藤さん知っててベックワンでやってたん で、でちょっとその時 PM やってたんで、ね、手伝ってくれないって言ったところから入って、まあショーホールでやってた時は良かったんですけど、三原さんがメンバーの了解なく大ホールでやるよって会場に言ってしまった時から大元になってしまって、
そうですよね、
ですよね一言ですよね。
800人以上入るホールではやったことがないですから、それからですよね、
大変ですよね、みんなが勉強してもライブが土曜日にあるとしたら金曜日の午後からもう仕込みなんですよ。ずっと仕込んでやって、また終わる時の片付け、
スタッフは自分家で
だからもう全部自分家でやる、手作りのコンサート
もう準備ができて、ライブが始まるちょっと前になるともう片付けのことが考えてライブはどうでもいいもん、いやだなでみんなでね片付けて、
そうですね、
もうクタクタですよね、
クタクタクタリハーサルで全部歌うもんどっちだよ気合入れて歌うからね、でも28曲ぐらいあるからね、
それを全部聞きながら PA さんがこうや
るから、
いや PA さんのためですよね、大事な。
でももう皆さんの癖とかももう分かってるんじゃないですか、なんか俺の音の方は大きくしてくれとか言われないですか。
あ、言いますよ、
言われます、
勝手だもんねみんな勝手なことばっかり言ってる
よね。そんなこと無視
音
返さない、
音返さない、
おめえには返さない、
会場音さえ良ければ
でも今日今回出たのは東京のラジオ出ましたっていうふうにライブで言うでしょ、
言うさ、
それで自慢になるんですか。
言うさ、言うけど誰も知らない 西東京ってどこずらどこずらおいそんなこと言われて難しいことは分かんない、まあ、世田谷ぐらいずらなってりゃいいな
FM 西東京で検索していただくとオンタイムで聞いていただけますんで、この
だからできない人、
パソコンできない、
パ
ソコンがないとか、
年配の方だからね、
でもほら、うん、息子さんとかお嫁さんとかに頼んでいただいて、
だからサタデーナイツはそういう息子さんにはダメなんだね
だってあの恋するフォーチュンクッキーをほら女子高生と一緒に踊ってたじゃないですか。
それは踊ったことがあるだけでね、あれはね、じゃあなんで踊るかっていうと、はい、バンドの詩が余ったわけ、人が、はい、何をするかちょっとなれ、踊りしかないじゃん、
踊りしかないじゃん、
だから人
フォーチュンクッキーは全員4人だけで演奏できるんです
よ。そうそう、
だからあと残りは踊るしかない
じゃん、
ボーカルは
女子を頼
む、女子が来なきゃフォーチュンキッスはやらない、キスはやらないっちゃう、
女子が来た
のフォーチュンクッキー同じ女子
女子の年齢制限どこですか。
それはね、18から25だね。
25か、
入ってるね私たちね。
じゃあ今日はご苦労さんでした。
なんで？
おかげさまで楽しい一日でした。
これね、あの YouTube で見れるそうなんで、ザ・サタデーナイツ・フォーチュンクッキー。
俺は楽器をやりたかった。
楽器をやりたかった。
できないけど。
あまおう！人生これからもう一勝負！
あなたの思い出の曲を CD に残してみませんか？東京梅ヶ丘にある MD スタジオでは本格的なレコーディング環境であなたの思いを形にします。作曲や編曲、演奏ができなくても大丈夫、プロのミュージシャン、レコーディングエンジニアがあなたをバックアップ、プロのシンガーソングライターを目指す方も大歓迎です。詳しくは MD スタジオで検索。
今後の活動、まず8月は
8月12日に山中湖、はい、花の都公園で花の都フェスティバル、それに出させていただく予定です。
すごい、チケットは
無料です。
あ、そうなの。
ただメンバーがちょっとここ外れ
る人もいる
し、いるんで、でもいなくてもできる曲を選曲してやりますので、
今まで全部お金取ったことないね。
お金は取らない、ね、
無料
すべて無料
だ。お金を取らないことにこだわりますか。
こだわりますね。税には取れないね、下手くそすぎて。
そんなことないのに。
じゃあ
会場費とかはもう
会場費は自分
自前ですね。
貯金ぐらいしょうがねえじゃん。
出演料っていうかご祝儀いただきますよね、これでありがとうございました、そういうのを貯めといてライブの時にお金を出すような形になりました。
だって俺じゃ好きな人が集まってやってるんだけどね、やってくれよっていう人は誰もいねえだろ。
そんな
だから次のようにしてやってるだからそれを見に来てくれる人にお金を取るなんて失礼なことはしない。
お金はねやっぱ時間を割いてきてるんでね、
そういうことでね、だから練習もするし一生懸命やるけど、でもそんな
CD 欲しいって言われませんか。
言われたね、
言われましたね、オリジナルの曲
はうちのお母に言われただけで他には言われてません。
そうじゃねえか、いやいろんな人に言われます、
ね、あ少しずつ ね、 ね、でそんな鼻高くしてねいくつも作ったらね、絶対売れない。
売れない
だからやらない。
T シャツ売ったけ
ど、 T シャツはね、 T シャツ頑張ったね。
あと11月にも決まってるということですね、
は
い、
そう11月は鶴市のウムイスホールで、はい、鶴文化協会の60周年記念コンサートっていうのに招待されまして、
素晴らしい
2時間のライブ、
それはほぼ2時間のライブで、はい、昼間
サタデーナイツ
2時頃から
だけで、
はい、サタデーナイツだけで
2
時間やる予定です。はい、
その中で喋ってる時間は何分
これは短いよね、これは短いけど半分かな、これは半分ぐらい喋ってるかな、
半分ぐらいと皆さんね
半分ぐらい喋ってる、1時間半は喋ってるな、
東京弁じゃないのでまた味があるんですよ。
俺東京弁で話をしてる
よ、おかしなこと言ってる、おかし
なこと言ってるよね。公衆弁を使ったことなんかないもんね、一回も、うちの周りで言うのはみんな標準語だから。
あ、そうですね、
標準だから。
ワニワニ視聴士とかさ、
な
になに、ワニワニ
やめだ、ワニワニなんて俺は知らないよ、
俺は調子づくな、
そう、
あ、ワニワニ、
ワニワニもそうなんです
よ、鶴の人はね、
ちょびちょび視聴士も、ちょびちょび視聴士もは、あんまりお調子づくじゃない、ワニワニもそうだ、ワニワニするんじゃねえ。
いやでも全然皆さんはワニワニしてないと思います、
うん、ワニワニ、
どうもありがとうございます。
なんで伸びちゃった。
そうかな。じゃあそんなわけで、2曲目に行きたいと思うんですけど、2曲目は、オリジナル曲で、そう、はい、10周年を記念して作った曲ということですね、
はい、そうです、
はい、
友達に、はい、元気になってもらいたいのと、
はい、
まあ、自分ちも元気でいたい、
そうですね、
で見てきてくれる人たちにも元気になってもらって、うん、今日この日のことをね、嫌なことをみんな忘れて、今日だけは楽しんでもらいたい、それを聞いて元気になって帰ってもらいたいっていう意味合いを込めて10周年の曲として作ったつもりですが、皆さんはどう感じるでしょうかっていうことで、
皆さんきっとそれがあるからいらっしゃるんだと思います、楽しくてね、きっと元気になれるから会場まで足を運んで見に行かれるんだと思います。というわけで2曲目の曲名を三春さんお願いします。
君の願いザ・サタデーナイツです、よろしくお願いします。
励ましてくれる、み
CD に残してみませんか。東京梅ヶ丘にある MD スタジオでは本格的なレコーディング環境であなたの思いを形にします。作曲や編曲、演奏ができなくても大丈夫。プロのミュージシャン、レコーディングエンジニアがあなたをバックアップ。プロのシンガーソングライターを目指す方も大歓迎です。詳しくは MD スタジオで検索。
皆さんにメッセージがあれば。
もう来年のライブ。
来年も決まってるんですね。
来年の5月26日またあの鶴市のウグイスホールで
大ホールで
またやりますので、ぜひ遠いところの人も、
そうです
ね、東京で今日聞いてね、あ、サタデーナイツに興味を持ったなっていう人も、うんうん、あのぜひあのどうもね、申し訳ないですけど足を運んでいただきたいと思います。
皆さんにとってザ・サタデーナイツって何ですか。
また難しい何ですかって言われても困るな
佐藤さんどうですか。
じゃあかっこよく生きがい、
生きがい、
生きがい、生きがい、生きがい、
まこちゃん、じゃあまこちゃん
趣味、
趣味なの、
うん、面白いから、
楽しいんですね、
楽しい、
うん、柴田さんは
もう長くやってきたんだよね、もう俺の家族みたいで毎週集まって練習するんでね、
家族みたい
な感じじゃない
ですか。あ、それってなんかすごい素敵ですよね。今なんかさ、人間関係が SNS とかいっぱいあるけど、でもなんとなくこう希薄じゃないですか。血のつながりがない人でもこのバンドメンバーを家族って呼べるってすごい素敵だなーなんて、
すごい
ね、
うまいこと言ったじゃん。
石澤さんいかがですか。
そうですね、やっぱり、まあ、全てを忘れて打ち込める場ですからね。
ああ、そうなんだ、
ライフスタイル、生活のも うん、なってますね。
じゃなくてはならないものですね。
そうですね、今ね、はい、励みになってますね。
もう渡辺さんの方からも生きがいっていう言葉出ましたけど、
生きがいです。はい、いいな、それで。
生
きがいね。
いいですよ。
いいじゃん。
他に他にまとめてこういう言葉がねえよね。どうしよう。
いやでもその集約した言葉が生きがいっていうのすごいですね。
だ70まではやるよね。とりあえず、
そうですね。
あと10年
間以上やりたいですね。
今来てる方たちも結構高齢な方が来ていらっしゃってますよね。
杖をつきながらのも、
うん、階段登れない人も
いる、ね、
ライブ来る人50代
おばさんが
50代から上だよね。
6、7、8かな。
すごいパワーですよ、客席も、
うん、すげえおばさんじゃすごいよね。60くらいのおばさんは
元気もらってるんですよ、きっと。あれは
いやいや、オランジがもらわねえ、あのおばさんじゃ元気はいいわ。いなあ、でけえ力直し俺の歌聞けよみたいな
久しぶりじゃん。俺の舞台の上の人たちに話しかけるんですよ。
っていうかね、そう、あの親戚の人がいることをずっと知らなくて、うんうん、5年ぐらい知らなくて、久しぶり、あの初めて会うとかさ、うわー何しに来たのおめえなんて言われてるわ。
久しぶりだよねっていう。
そうそう、でっけえ声でよ、俺が話してるじゃんかよ、俺 MC してんだよ隣久しぶりだってバカじゃない。
楽しそう、
最低
で、
でもそういう人が多いみたいよ
ねえ。それはまた行きたくなりますよ、うん、本当に。私も行きたい。
知ってる人が集まる、
ね、知ってる人が集まる。じゃあ僕が言っていいですかね。あの僕はあのやっぱしアマチュアバンドとしたら唯一無二のバンドで、これだけお客さんを集まれるバンドが僕と、ね、仲間で作れて本当に幸せだと思ってます。まあだからできる限りこのメンバーで、このメンバーでやっていきたいですね。
あ、素敵、
と思っています。
すごいベストメンバ
ー。でもかけたら足すよ。
誰か入院したとかね。
誰か入院したとかできねえじゃん、できなもん。
そういうところがこういう思い、いいところ
で。かけたら戻ってきたよ誰か。できなくなっちまう。
その入った瞬間からもファミリーですよね。
そうそうそう。
本当にね、今60歳ですよね。70歳になっても80歳になっても、
うん、この3人はもう若いですよ。
全然若い。もうち
ょっと若い。もうちょ
っと若い。
え、おいくつなんですか。
55です。
あ、そうなの。
50今2です。
あ、若い。
で僕も55。
若い、
ね、全然若い。
変わらないですよ。
そうだよね。
変わらないです。もうみんな二十歳過ぎたら同じ。
男子だから、
うん、男子ですね男子でしょ。
25過ぎたら男子だから。
男子、じゃあ男子の皆さん、あのこれからも長く長く楽しく続けていっていただきたいなと思います。あもう人生これからもう一勝負。本日のゲストはザ・サタデーナイツの皆さんでした。
イエーイ。